全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌58番。いたします。新しい主の日を与えられ、ここに私どもはあなたに召されて御前に集まることのできましたことを感謝いたします。あなたがこの日のためにどんなに私どもを用意してくださいましたかを思います。何よりも第一に私どもの信仰を守り、ここに第一にあなたを思い聖なる御前に集められることを願い、この礼拝を共に守ることのできましたことを感謝いたします。またあなたは私どもの健康を守り、礼拝する力を与えてくださいましたことを感謝をいたします。私どもの生活のすべてはただ私どもの身勝手な欲望のためにあるのではなく、あなたを拝するためであることを私どもは固く信じます。主イエスキリストを使わしたもうあなたのご決意、主によってあなたが私どものために なさせてくださいました救いの御業、主の御名によって建てられた教会の業、それら私どもに直接関係のないかのごとくに見えます事柄は、あなたによって準備せられ、あなたによってここに集約せられて、この私どもの礼拝になりましたことを心より感謝いたします。私どもはそのゆえに、このしばらくの時間が、決して私どものわがままに用いるところではなく、また偶然に与えられたものでもなく、あなたの尊きご計画により、憐れみに基づくものであると確信いたします。私どもは、世の多くの人と全く同じ弱い人間であり、愚かな考えを持った貧しい肉体を備えたものでしかありません。しかし、主イエス・キリストによって救われたということは、そのような事実によって世を追われるようなことではなく、誠に主イエス・キリストの体の枝とせられたことであることを確信いたします。私も今そのような主の体なる教会の枝として御前に集められ、しかも主の体という不思議なものに連ならせていただいてますことを思い、その不思議な御導きを感謝いたします。願わくは今ここで過ごしますこの時間が、世の他の時間と同じではなく、あなたの誠に手厚いご配慮に基づく時であることを思わせ、私どもはそのあなたの御手にすべてを委ねて、この礼拝をすることができますよう導きたまえ、私どもにはあなたの御前に出る勇気さえありません。私どもは汚れ果てたものでございます。ただあなたの許しの御声のみが、私どもはあえて御前に進ませ、このように礼拝させるものであることを信じます。今十字架の主を仰ぎ、復活のキリストを改めて信じ、その信仰によって与えられました恵みを思い、それがいかなる命にもいかなる死にも勝ちますことを信じ、大いなる確信と喜びと思ってこの礼拝をすることができますよう導きたまえ、私どもの家庭を、職場を、学び屋を、おのおのに備えられましたところを顧みたまえ、そこでの生活がいろいろと整わないことがありましても、あなたの恵みを明かしうる場所であること、あなたがそこに伴いたもうことを信じ、忍耐強く歩みゆくことができますよう導きたまえ、ことに今病の床にある者たちの上に、試練の中に痛み弱る者たちを顧み支え守っていてくださるようこい願います。戦火が止まぬ、あるいは暴力や不法のもとに苦しむ人々の上に、災害によって痛む人々の上に、うん、かりみを与えたまえ、長引く疫病に苦しむ人々を、また救援に労する人々を助け守りたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える青梅教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって 御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第5編12節から13節、838ページ。詩編第5編12節から13節。あなたを酒どころとする者は皆喜び祝い、とこしえに喜び歌います。皆を愛する者はあなたに守られ、あなたによって喜び誇ります。主よ、あなたは従う人を祝福し、身旨のままに盾となってお守りくださいます。新約聖書使徒言行録第4章13節から22節、新約219ページ。使徒言行録第4章13節から22節。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。そこで二人に議場を去るように命じてから相談していった。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。議員や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。権力の中枢、最高法院の議会で大胆に堂々と答えるペトロたち。詩編の言葉も引用しながら理路整然と論証するような答弁をいたしました。しかもあの十字架にかけて排除したナザレのイエスと一緒にいたことははっきりしている。大祭司一族、議員、長老、立法学者ら、いわゆる権力者たちは皆驚いて、そして戸惑うのです。この者らは 無学な普通の人、つまり社会的文化的教養のない一般人でしかないのにと、自分たちは教養人である、学のあるものであると自負している、そういう自分たちの人を測る尺度、物差しでこのペトロたちを測ろうとしたが、全く測ることができない、その戸惑いであります。無学な普通の人というのは、特別な専門教育を受けてないということです。そんな人たちがこんな話ができるわけがない。なのになぜ彼らはこんなふうに話すことができるのか、理解できなかった。彼ら権力者たちは知識人として、教養人として、いわば論争は得意だったはずです。それなのに一言も言い返せない。なぜならば癒された人が失礼、目の前に立っている事実があるからであります。自分たちはその人が生まれながら足が不自由で、ずっとあの神殿の一番入り口の美しの門のところに何十年も置かれ続けてきた人であることを知っている。その人がそこに立っている、揺るぎない証拠を目の前に、この圧倒的な権力を持っている人たち、教養豊かな人々も何も言い返せないでいる。彼らはこのペトロとヨハネ二人を議場から一旦退場させます。そして改めて戦略の練り直しを慌ててするわけです。このナザレ一派の連中を、この国家の中枢である最高法院の議場に引き出し、70名の議員たちに囲まれて、しかも名誉も地位も富もある、いわば世の国家を代表する人たちのその前に立たせられて、そこで尋問されるわけですから、この圧倒的な権力の力を見せつけて屈服させるはずであった。しかし屈服するどころか、逆に自分たちの方が追い詰められて、どうしたらよいのかわからなくなっている。この権力者たちはいろんな論的相手を経験してきているはずです。政治的闘争をしてきているはずです。ですから今ここでペトロとヨハネが堂々と大胆に語るその姿を見て、彼らがいわば開き直って強がっているのではないということはすぐに見抜いたはずです。もしも開き直って強がっているなら、必ずその言葉尻を捉えて切り返すことが多分できます。しかしそれが全くできないでいる。何がこの者らをこの圧倒的な力の前にこんなに堂々として、しかも理路整然と答弁するさせているのか、その背後にあるものが見えない。わけがわからない。それはこの者らに対する戦い方がわからないということです。どうしたらよいのかというつぶやきのような言葉となって現れている。この者らのした奇跡は、印というのは奇跡のことですが、 エルサレム中に知れ渡っており、それをもはや否定できないというのです。このできるとかできないという言葉は、先週もご紹介したように、一番最初にこのペトロたちをこう尋問したときに、お前たちは何の権威によってあんなことをしたんだって言いましたね。あの権威という言葉が力という言葉なんです。で、その力という言葉ができるできないという言葉になっていくんです。同じ言葉なんです。実は彼らがした奇跡はエルサレム中に知れ渡っておって、それを否定することがもう自分たちにはできないっていうのは、その力がないってことです。それを認めている。本人たちじゃない、エルサレム中の人たちを抑えることはもう自分たちにはできない。その力はない。抑えようがない。できることは何か脅すことです。今後あの名によっては一切誰にも話してはならないと命じよう。まあ戦略会議といったっていいとこそんなもんです。情けないというべきでしょうか。ただです、実は当時のこのユダヤの社会、聖書の世界では、いわゆる学のある律法学者とかファリサイ派のそういう、ラビと言われる先生のもとでちゃんと律法を学んだ人たちと、いわゆる商売をしたりですね、ペトロのように漁をしたりする、一般の人たちとの格差ってとても大きかったんです。で、この一般のそんなラビについてお勉強したりなんかしたことがない人が無自覚にこの律法を犯してしまった、掟を破ってしまった場合にはどうなるかというと、すぐには処罰されないんです。すぐに処罰されないで、勧告を受けるんです。勧告、もうやっちゃいけませんよって。その勧告を受けたこの一般民衆が、それでも掟を破る、違反すると、そこで処罰を与えることができるようになるわけです。そういう段階があるんです。ここでペトロやヨハネたちのことを、この者らは無学で普通の人だっていうのは、いわばこの一般の 庶民の方だって認めているわけですから。だから言葉が非常に差別的ですけど、学のない立法が分かってない連中だから、ちゃんと勧告を命令を与えた上で、それでも違反したときにはがっつりそれを元に根拠にして処罰することができる。そういうこの作戦というんでしょうか、になるわけです。ペトロは言いました。神の御前で神に従うよりあなた方に従うことが正しいことか考えてくださいと求めます。これはただ相手を批判し、いわゆる論難する、ちょっと難しい言葉ですけども、言いまかしていくのではなくて、神様が我々の共通の判断基準ではありませんかと神の御前に立つように招いている言葉です。考えてくださいと。もし相手の論理的な不備をついて、いわば論難するならば、実はペトロたちもこの権力者たちと同じ土俵に上がってしまうことになるんです。そしてそこでいわば知的な闘争を始めることになってしまうんです。そうじゃないと。皆さんも私もみんな判断基準は神の御前に立つと、そこではありませんか。 そこに立ちましょうというわけです。その上でペトロは言うんです。我々はただの証人、証人に過ぎませんと。我々はただ見たこと聞いたことを話さないわけにはいかないのですと。それは見たこと聞いたことそのものに力があり、それをこう話さないでいることなどできないというのです。ここにもさっき言ったあのできるできないのできないという言葉が入ってくるんです。黙っていることができないということは抑えきれないわけです。自分が聞いたこと見たことがこう力を持っているからです。そしてそれを話さないではおられないわけです。聞いたこと見たことのそのものの力に圧倒され突き動かされるということを言わんとしています。あの最初の美しの門のところでペトロが言ったように、自分たちに何か特別な力や信心の力があったのではないんだと。自分たちが見て聞いたこと、いただいた福音そのものが力となって、抑えようがない力なんだ。私たちはその証人、証言者に過ぎないんですというわけです。しかしこの権力者たちは神様にではなく権力に依存しているがために、自分たちの力を誇示し、さらなる脅しをかけて釈放するしかなかった。神様により頼んで依存するなら神様の前に出るでしょう。でも彼らは信仰や神や何やら言葉はいくらでも使えてもですね、実際には権力に依存しているわけですから彼らができることといえば、さらなる脅しをかけて釈放することしかなかった。もはや聞く耳を持たず、さらなる脅し、権力者らが依存している権力というものは、自分たちを支持してくれる人の数に依存しているに等しいのです。何かつい先日も新聞で、国会の偉い肩書きを持つ人が似たようなことを言ってましたね。その数が自分たちから離れていくことを最も恐れるのです。現代に風に言えば、票を落とすことを最も恐れるんです。その票を持っている民衆が、この人の癒しの出来事で神様を賛美している、つまりこのペトロたちの技が神の御業なのだと民衆が認めている、権力者たちとしてはその民衆を敵には回したくないし、どこまでも味方につけていたいわけです。そんな葛藤の狭間で権力者たちができることといえば、どこまでも自分たちの力を、権力を見せつけて相手を屈服させることができるかだけしか思いつかないわけです。そしてそれは最終的には暴力に突き進んでいきます。暴力です。初代教会の信徒たちに直に手を下していく迫害や弾圧であります。現代で言えば特別軍事作戦という名称にもなってくるでありましょう。ペトロたちの大胆な態度、そこにある信仰者の人を恐れない強さ、その大元にあるものは一体何なのか。振り返ってみると、今日は青年伝道礼拝ですけど、若い方が、大人の人たちも実は同じだと思うんです。 私たちいつも人の目を気にしている。人の評価を気にしている。ある意味では、人間を恐れてるんです、いつも。そうじゃありませんか？で、だんだん社会人になって、働いてお給料もらったりしていく中で、権力持ってる人に逆らうと、自分の生活そのものが危うくなるって、危機感を覚えるようにきっとなるでしょう。もう自分の生活がかかりますから。学校行ってる間は親が学費出してくれて、学生としての身分はなんとか、悪いことちょっとしてもですね、なんとか尻拭いしてもらって助かるかもしれないけど、社会人になっていった時にはもうそうもいかなくなる。自分の生活が奪われるかもしれないと思った時に、やっぱり恐れますよ、当たり前に。で、そういう自分より力あるものに対する人を恐れる恐れを抱きながら、でも自分より下のものに対しては威張るんです。自分の方は力があるんだぞって。上には恐れ、下には威張る。この力の差をいつも見てるわけです。そしてどっちが力があるかないかをいつも測る。家の中でも親の力を振りかざし、挙句の果てには子供に虐待をしていく。小さな王様が生まれるんですね。私もは大なり小なり、自分が手にした権力に力に依存しながら、しかし時に人を恐れるのとは正反対に触れるような人も時にいる。私は私、誰にも恐れないし、誰にも指図されない、従わない、私は自由だって。それは神なき私信者です。一見そういう生き方はとても強い人間の強い生き方に見えます。しかし本当にそうでしょうか？私は私だ、誰の指図も受けない、誰にも従わないって、やりたいようにやれているときは結構ですよ。でもひとたび病気になってみたり、思うようにことが運ばなくなった途端に、私は私なんていうのはガラガラガラガラと音を立てて崩れていく。そして自分ではない他の人の決定に従わざるを得なくなる。一見強いようですけど、実は大変脆い。そしてそれは自分に実は依存しており、自分に捉えられている生き方ではないだろうか。ペトロやヨハネに代表される信仰者の人を恐れない強さ、その大胆さの大元にあるものを今日の22節が示すのです。今日の最後の言葉です。22節、この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。なんとも唐突な言葉ではありませんか？ペトロたちの処罰をめぐってずっと話は進んできているんです。なのに、何故いきなりここの癒された人がですね、40歳を過ぎていたなどということをここに持ち出す必然性があるんでしょうか。それは、40年を超す苦しみの事実があったということなんです。40年以上も、想像を絶する長い間、足が萎えて力が入らず、立つことも一歩も歩くこともできなかった。その間の苦しみや悲しみ、痛みや悔しさ、怒りなど、もう社会からはどんな差別的な目で見られたでしょう。この人が生まれながらにして足が悪いのは 親が何か悪いことしたからだ、先祖が何か悪いことしたからだ、そういう因縁めいた目で見られてですね、身に覚えは全くないし、親だって真面目に生きてるし、曽祖父だってみんな真面目にやってきているのに、なんで私だけが、よっぽど悪いことをしてるあいつらがどうしてって思うわけです。どんなに悔しかったでしょうか、どんなに悲しかったでしょうか、どんなに腹が立ったでしょうか。でもしょうがないんだ、これが自分に与えられた現実なんだ、多分言い聞かせながら、その苦しみや悲しみや憎しみや怒りや悔しさや、もうそういうものにぐわーっと縛られて生きてこざるを得なかった。そこ、それが40年だって言うんです。そこから解放されたものの言いようのない喜びが一番根っこのところにあるんだって言うんです。ペトロの言葉とイエス・キリストの名によって命じる立ち上がって歩け、あの言葉と彼が差し出した手によってガシッと掴まれて引き上げられていった、そのことによってキリストに捕らえられた、そして自分が捕らえられただけでなく、キリストが宝として自分の中に来てくださる、そういう救いをいただいたものはどうなるか。まず力まない、強がらない、威張らない、そしてへりくだって謙遜になる。ペトロだってあんたたちが言ってるのおかしいじゃないか、ね、矛盾してるよつってこう議論して言い返して言いまかしていくという戦術だってなきにしもあらずだったはずなんです。でも神の御前で神様に従わないであなた方に従うことが本当に正しいかどうか考えてみてください、お願いしているようなものです。へりくだった対応ではないでしょうか。そしておそらく自分の弱さを嘆くことからも解放され、ああ私みたいな人間、私はダメだ、私は私は、そうやって自分の弱さを嘆くことからも解放され、自由にせられて、そんな自分のうちに最も近くいましたもん主が必ず必要な言葉を与えてくださり、歩む力を与えてくださるのだ、そういう信仰を賜物としていただいて、休んじて新しい一歩を踏み出していく、それが我ら信仰者ではないか。つまらない権力力に依存して縛られていた自分を主イエスが十字架をもって許し、その縄目から解き放ち、しかもこの身の内にいてくださるゆえ、人を恐れることなく、ただ主を恐れ、主に従い抜いていく。使徒パウロが第二コリント四章に次のように言っている通りです。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちは、このような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が、神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、 私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。私どもは本当に情けない愚かで弱い土の器であります。しかし主にあって実は強いんです。その強さは誰に従うべきかを知っているということです。それはなんと幸いなことか。その幸いを覚え、ともどもに今日の感謝を捧げたいと思います。祈りましょう。主よ、あなたに捕らえられた我らは、あなたが与えてくださった解放の救いに感謝し、生けるあなたが我らのうちにあって、我らを支え、守り、導いてくださることを信じ感謝いたします。我らは弱く愚かな土の器なれど、あなたがうちにいてくださるがゆえに実は強いことを改めて示され、感謝を持って勇気を持って立ち上がりたいと存じます。御霊の導きを祈り願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌527番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 献金をお捧げいたします。
私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。人巡りの旅路を与えられ、守られ、再び御前に呼び集められ、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。聖霊の導きのうちに御言葉に預かる恵みをいただき、心より感謝いたします。主の十字架と復活の救いの中に生かされてあることを感謝しつつ、ここに感謝と献身の印として献金を捧げいたします。どうぞこれを受け入れてくださり、宮園のためにお持ちください。また新しい人巡りも聖霊の御助けのうちに、先立ち行きたも主の宮党に従って歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌543番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。